どうも川崎秀人です。始まりました毎週ヒデトーク。今週は先週に続きイッチーさんに来てもらってお話をさせていただきました。収録したのがですね、もう約1ヶ月ちょっと経つのかな、8月の18日に収録したので、まあちょっとね、1ヶ月も経つとさすがに世の中の動きっていうのは、まあ総裁選があったりとかね、いろいろ変わってる部分はあるんだけど、まあ、ただ今回の話に関してはですね、基本的な根幹は変わらないんだなというふうなのを改めて感じました。前回に引き続きですね、この物価高から始まって、まあ政治家って一体何やってくれんのっていうところをですね、ちょっと、お話をさせていただきましたので、よろしければ聞いてください。
毎週ヒデトーク。
はい、では引き続き先週に続いて今週もイッチーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、こう物価高ってなんで起きちゃってんのっていうところから、それに対してどういうふうにやってった方がいいんだろうかっていうのをね、一旦をちょっとお話をさせてもらったんだけれども、
はい、
今週はですね、じゃあそれぞれの政党が何考えてんのかっていうところをちょっとね、僕の主観も混じりながら説明をさせていただければいいかなというふうに思います。
はい、ぜひお願いいたします。
でやっぱりしっかりとこの物価高に対抗するっていうところで、一番僕は考えなきゃいけないと思ってるのは、物の値段を安くするっていうことに執着せずに、むしろこの値段が当たり前だって思うくらい、お財布の中をあったかくしなきゃいけないっていうふうに思ってるのね。これなんでかっていうと、この間シンガポールとパリに出張で行ってきたんだけど、
はい、
もう高すぎて何にも買えなかったのよ。
そうなんですね。
いや、シンガポールでポテトチップス1袋1000円っていう事実を見ちゃってさ
恐ろしい
のよ本当にだからもうそれだけね、日本ってもう円安の煽りもあるし、やっぱり僕らのその給料っていうのが、世界に比べたらすごく低い状況になってるから、だからやっぱり買う力を失っちゃったなって思った。
買えないと経済も回せないですからね。
その通り。昔はね、日本なんて購買力があったのに、もう今じゃ買えないなんて、もう悲しい話じゃない？
はい。
だからしっかりこう給料をどうやれば上げられるだろうかっていうところに意識を向けなきゃいけないんだけど、実はこれ全部の政党が同じことを思ってるんです。
あ、そこは共通してるんですね。
そうなん、実は目指すべき姿は一緒なんだけど、それぞれのアプローチが違うっていうのがやっぱり大きな違いなんだよね。で、例えば立憲民主党さんとか国民民主党さんでよく言われるのは減税っていう話ね。例えば消費税を下げますとかガソリン税を下げますって言ったら、ね、一人一人はね、税の分を負担しなくていいから、その分、財布の中に余力が生まれて、物を買えるようになるでしょうと、だからそれでどんどん経済が回っていくんじゃないかっていうのが彼らの論理。一方で自民党公明党はどうかっていうと、そうではなくて、もっと会社が儲かるように、会社が生産数を増やしたいというのであれば、そこに対して補助金を出してあげるとか減税してあげるとかっていうふうなことをやんなきゃいけないというので、会社が儲かる政策を考えるっていうのが自民党のやり方。
で
ここに大きな違いがやっぱりあって、僕自身は特に減税っていうのは簡単にしちゃいけないなと思ってるんだけど、これは何でかっていうと、前回お話ししたように、今ってその暑くてさ、物がない、例えば夏野菜ない、米ない、魚取れないっていう状況じゃない、
はい、
こういう状況で物がない状況で減税しちゃうと、みんな高く買おうとしちゃうのよ。つまり、例えばキャベツ1個300円で例えば販売するとするじゃない、だけど数は少ないと、そうすると、いやいや俺500円で買えるよと、いやいや俺は100円で買える、俺は1000円で買えるって、どんどん値段がつり上がっていっちゃうのね。
だから少ないものに対してみんなが群がっちゃうとどんどん値段っていうのは跳ね上がっちゃうから、
うんうん、
だから実際減税しても物の数は増えないってことなんだよ。むしろ、
うんうんうん、
物価高のはずがどんどん値段が高くなっちゃうっていうことになっちゃうんだよね。
買えない人も絶対出てきますよね。
そうそうそうそう、物価高対策のために減税してんのにむしろ値段が上がっちゃってんじゃんっていうのがねやっぱりあるのよこれは。でこれはあの僕が喋ってる空想ではなくて、
はい、
2022年に実はイギリスで同じことやってめっちゃ失敗しちゃったっていう例があるのね。
あ、前例があると
よく
なんか分かりやすいですね。
そうなの。イギリスって何やったかっていうと、うん、あのね2022年にリズ・トラスさんっていう女性の大統領が誕生したのね。
はい。
でこの人の政策っていうのは消費税下げます、
はい、
で社会保険料下げます、
はい、
そうすればみんなお財布の中があのもっと使えるお金増えるから経済もっと回るでしょ、うん、みんな買い物いっぱいしてねみたいな、こういうことだったのね、
うんうん、
ところが実際あのその消費税下げたり保険料下げても誰も買い物はしなかったのよ。
うん、ところに収めてしまった。
そうそうそうそう、
不安とかですかね。
そう、あとはやっぱり物もなかったからいざ買い物したら高くなっちゃうっていう現象も起きちゃったから、だからみんな不安と物がないっていうこのダブルパンチであんまりお金使わなかったのよ。
うんうんうんうん。
で一方でその消費税とか社会保険料を下げちゃったもんだから、
うん、
病院とかを維持するためのお金がなくなっちゃったのね、国は、イギリスは、うん、で、やばいやばい、お金がないってなっちゃって、
うん、
それで、国債という名の借金をしたのね。そしたら、イギリスは借金してる国だってなっちゃって、投資家さんたちがみんなポンドを売り始めて、うん、ポンドを全く買わなくなっちゃったから、ポンド安ってなっちゃって、さらに、インフレ、物の値段が上がっちゃう物価高ってのがさらに加速しちゃったのよ。
その後のイギリスの話はちょっと気になるんですけど、
これでイギリスは実は、自分の仲間たちからも与野党全員からこの政策はやめろっていうふうに言ってきて、さらには、国際通貨基金って呼ばれる IMF っていう機関もちょっと政策見直した方がいいぞって注意を入れるくらいとんでもないことになっちゃって、なんとリズ・トラスさんは44日間で大統領クビになったの。
早すぎる。
早すぎるでしょ。1ヶ月ちょっとだよ。
今のお話が1ヶ月ちょっとの間に起こったっていうことでもありますか。
その通 その通り。
早すぎる。
そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。だ結構危ない話で、
うん、
それでもう例えば財務大臣変えるとかいろんなあの手この手やってみたんだけど、やっぱりもうその不安っていうのは払拭されずにもう、うんうん、政権が崩れ去ってっていうね、こういうことがあるから、だから僕らはやっぱりその税を下げると経済が回るっていうことに対して、イギリスで失敗してるのに本当にちゃんとできんのっていうところが心配で、
うんうんうん、
でそんなね、いやいや日本だったら大丈夫でしょみたいな、そんな博打にね国民の皆様を付き合わせるわけにはいかないから、
うんうん、
だから着実に経済成長できるようにしましょうっていうふうに思ってるのね。
うんうん。
だからそう、ね、減税じゃなくてむしろ会社がめっちゃ儲かってもらって、儲かったお金はちゃんと社員に分配してねっていう、
うんうんうん、
これをね当時の岸田政権の言い方で言うと成長と分配っていう言い方をしていて、経済が成長したらその分ちゃんと社員に分配してねっていう、
うんうんうん、
これがね大きな政策の違いなんだけど、でも今みたいなその減税したらどうなるかみたいなことって選挙で全く語られなかったでしょう、
うん、ですよね。そう、なんか全然知らなかったし、
うん、
まあなんだろう、減税したりだとか、例えばその、うん、一時期言われたばらまきだとかが、
うんうん、
まあみんな期待したり期待する人もいれば心配する人もいるとは思うんですけど、うんうん、私は逆に結構心配派で、
うんうん、
後でしっぺ返し来るよねってどうしても思っちゃうんですよ。
あ、その通り、それはね、いいセンスしてる、1位は。
だって下がっ、だって国債が発行されて借金をしてるっていうのは、小学校の時に習ってるから、みんな知ってるはずなんですよ。
うんう
んうん、で、返せてるってなってないのに、
うん、
税金が減ったら、我々の首が締まる。増えては困るけど、
うん、
減っても困るよねっていうのはすごい思ってて。
うんうんうん。
なんかお金もらえる、やったみたいなこと子供は言ってるけど、
うん、
待って、後で絶対増税来るよって
。そうそうそうそう。どこで増税来るか分かんないんだよね。
うんうん。
で、いや、で、消費税なんか一回下げちゃったらなかなか上げらんないっていう実態もあるしさ。
うんうん。うんうん、
だから選挙の時ってやっぱりその、SNS もそうだけど短い内容でいかに注目を引くかになっちゃうから、
うんうん、
だから全然この、いや、そもそも税金って何に使われてるんだっけとか、
うんうん、
そういう話をやっぱりちゃんと説明しない状態で減税万歳っていう方がね、
うんうん、
あのどんどんこう野党として勢力を伸ばしていくっていうのは結構危ない話っちゃ危ない話なんだよね。
そうですね、まあ、いいことばっかり聞いても、うん、え、本当にとは思いますし、そんなにいいことばっかりじゃないじゃないですか、うん、ちゃんとそのデメリットもちゃんと提示してくれた方が私は親切だと思います。
どうなの、そうなの、だから、うん、目指してるゴールは一緒でもアプローチの仕方が違う、さあ国民の皆さんどっちがいいですかっていうことをちゃんと測ってもらうんだったら、うんうん、もう包み隠さず全部ちゃんと提示して、うんうん、その上で皆さんにジャッジしてもらうっていうのが本来の選挙のあり方なんだけど、
うんうん、
なかなかこういうところに意識がいかないのがこの日本のこの選挙制度とか政治の悪いところですね、うんうん、
そうですね、なんか盛り上がってる選挙の人たちはまあいいことをたくさん言うのは言うんですけど、うん、私みたいにさ現地に行かない人からしてみたらそれをもっと切り取ったところしか見ない、
うん、そうだよね、そうなのよ、そういう苦労があるんですよ。だからやっぱりさ、もっと子供のうちから本当は税金の勉強とかね、お金の勉強っていうのはしっかりとしなきゃいけないなってめちゃくちゃ思います、
うんうん、本当にそうですね、税金の勉強もそうだし、うん、お金を、ま、今ちょっとずつ始まってるけどやっぱり投資をするとかそういう話って多分、
うん、
昔より身近になってきてるから、
いや本当そうだよ、本当そう、
これは知らないとでは差が本当に、
うん、本当にそうなので、しかも日本っていうのはNISA も新NISA っていうのに変わったぐらい、うんうん、むしろ投資をしっかりしていきましょうねっていうことを、うんうん、国を挙げてやってんだよね、
うんうん、
今までは貯金文化だった日本を変えようとしてんのが今なのよ、うん、本当に。
そうですよね、頑張ってますよね、全然浸透してる感がないんですけど頑張りに気にしないっていう、
そうなのよ、やっぱりこれがすごく難しい、投資とかっていう言葉になるとすぐなんか株っていう風に結びついちゃって、
うんうん、
そこからなんかこうギャンブル感とかさ
ありますね、
ありますよ、だからね、
根付いてますね、
日本人が根付いてるこれが大きな問題だから、やっぱりだからこのね、投資っていうのもしっかりと進めていくためには勉強をしていかなきゃいけないねっていうね、
うん、うん
うん、ぜひぜひ一致も、まあ、投資の勉強をのめり込んじゃうとどうかとは思うけど、でもね、あのね、どうやってこの、うん、日本っていう国の経済が成長していくのかとか、そういうのはちょっといろいろと、うんうん、意識を働かせておくと子どもたちのためにもなるかなと思います、
うんうん、本当にそうですね、なんかこう学校でまだそういうことが必修になってないから、
うん、
ちょっとずつなんか私も言葉にできて して伝えていけたらなと思います。
いや、ぜひぜひまたちょっとお金の勉強も今度していきましょう、うんう
ん、本当ですね、
うん、ありがとうございます。
はい、
さあというわけであっという間に15分が経ってしまいましたが、今日はこの物価高対策、最低賃金を引き上げる、経済を成長させるために、与野党は何を考えているのかというところを今日はちょっと解説をさせていただきました。一致付き合ってくれてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
またぜひ一緒に勉強していきましょう。
はい、よろしくお願いします。ぜひ。
ありがとうございます。まだまだ暑い日続くけど気をつけてね。
はい、お互い負けないよ、野菜に負けないように。
本当だね、ありがとう。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあね。
はい、失礼いたします。
はい。